オーディ。ラジオネームフランケルさん。ナミビアの砂漠ジャパンプレミアに運よく当選し、一般公開より一足早く作品を鑑賞してきました。ジャパンプレミアには山中監督、河合優美さん、金子大地さん、寛一郎さんの登壇、終演後には監督、河合さん、金子さんのティーチインがあるなど、内容盛りだくさんのイベントでした。作品は河合さん演じるカナの強烈なキャラクター、いろいろなところで聞こえてくる環境音、印象的なセリフたち、現実と精神世界、なかなか咀嚼しきれない余白のある映画でした。映画として俯瞰的に見るよりは、もっとカナ目線で一体化してみれば理解が深まるのかなと感じました。もう一度見てみようと考えています。それと我らが新谷ゆずみ、いきなり出てきたと思ったらホストクラブに遊びに行くとか、先日の新宿野戦病院で東横キッズを演じるなど、昨年の怪獣は襲ってくれない以降、なぜかそういう役増えてるって思いました。怪獣で共演していたトラちゃんこと細井獣さんがいきなり出てきたので、なおさらそう思いました。新谷さんが出演していたシーン、河合さんの目つきが異物感というか、強烈なキャラクターの匂いをプンプンとさせていた、すごく印象的なシーンでした。河合優美さん、新谷さんから見てどんな俳優さんでしたか、ということでメッセージありがとうございます。一足先に、あら、9月公開なんですけど、すごいですね。無事当選したんですね。おめでとうございます。確かに東横キッズ系の作品は結構増えてて、っていうのもなんかそういうものを東横キッズとか新宿とかの夜の闇みたいな部分を扱う作品がまず増えたっていうのと、舞台をきっかけにやっぱり舞台見てくださってっていうのもあるみたいで、なんか立て続けにそういう役を演じてたんですけど、でもそれもやっぱあるみたいです。はい。河合さんは新谷さんから見てどんな俳優さんでしたか。他の同世代の女優さんとか俳優さんとはなんかこう、なんだろうな、すごく落ち着いてる雰囲気というか、年齢よりもすごく上に見えるみたいなオーラがあって、なんかすごくこう、なんだろうな、品があるというか、なんか見た目からもそうですけど、すごくこうアジアンビューティーなクールさがあって、なんか同世代に思えないぐらいのこう貫禄があるような気がして、でも喋るとすごく気さくというか、はい、な方で、そのギャップもまたすごく素敵だなっていう印象でしたね。はい。ということで、その映画ナミビアの砂漠、現在公開中ですので、皆さんもぜひ映画館で見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。そうそう、細井さんもね、細井さんは本当にあの舞台見て、お、細井さんでにやってもらったらいいじゃんってことで出演することになったみたいですよ。舞台きっかけでまたすぐ会えて、私はすごく嬉しかったです。はい。それでは今日もスタートです。オーディ新谷ゆずみの独り言。こんにちは、新谷ゆずみです。新谷ゆずみの独り言、こちらは私新谷ゆずみがいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。9月に入りました。と言ってもそうですね、私は学生ではないので学校再開という感じでもないのですが、あんま実感ないですね。夏休みがあったっていう実感もあんまりなく、と言いつつも実家には帰りましてですね、お盆休みと言いますか、満喫しました。はい、和歌山で。ちょうどね、台風が重なったりして、皆さん台風の被害など大丈夫でしたでしょうか。ちょっと心配なところもありますが、和歌山は意外と大丈夫で、結構なんか大変みたいなニュースでね、結構騒がれてましたけど、意外と大丈夫で実家に帰ってました。何したかな、川行ったり、あとおじいちゃんおばあちゃんのお家行って、ちょうど花火が上がる日だったので花火見たりとか、もう夏休みらしいことを満喫してましたね。あと家族でビアガーデンに行きました。すごく楽しかったです。なかなか家族全員で集まってどっか行くこともね、年々少なくなってきているような気がするんですが、久しぶりに会えて嬉しかったですね。 ということで、さてさて、来週9月16日は敬老の日ということで、テーマをおじいさん、おばあさん、ほっこりエピソードでメッセージを募集しました。皆さん、メッセージありがとうございます。そちらを本日はご紹介していきたいと思います。まずは、ラジオネーム、ヒルトン慎吾さん。これは私がちっちゃい頃のおじいちゃんエピソードです。50歳代のおじいちゃんはバリバリ建設関係の営業の仕事で全国を飛び回っている人でした。とにかく昔ながらの頑固じいちゃんでしたが、私が当時の趣味でハマっていたキーホルダー集めを知っていて、必ず件名の入ったキーホルダーを買ってきてくれたりしていました。酒も飲み、タバコもバンバン吸って、ちょっと口の悪い頑固な人でしたが、意外と手先が器用で、紐で作る五円玉手芸で金閣寺などを作って新聞に載るような、ちょっとほっこりするようなエピソードもありました。そんなおじいちゃんが大好きでした。おー、いいですね。なんかこう、映画とか、昭和の映画とかドラマに登場するようなおじいちゃんですね。優しい、ほっこりする、今ほっこりした、優しい。普段頑固だけどね、意外とこう孫思いで、そういうとこ行ったら、あ、買っていってあげようなって思うんでしょうね。あ、ほっこりした、良いですね。なんか親戚のような、親戚のエピソードを聞いてるようないいエピソードです。ありがとうございます。続いて、ラジオネームダンボーさん。おばあちゃんのことを思い浮かべると思い出す味があります。うちはほんの数軒先というご近所に母方の祖父母が住んでいました。両親は共働きだったので、夕飯が割と遅い時間で、学校から帰ってくるとすぐにお腹が空いてしまって、大抵は夕飯までは我慢できませんでした。そんなわけでしょっちゅうおばあちゃん家に行って何かないとおねだりしていました。そんな時に出してくれるおやつは、今時のようなスナック菓子ではなくて、おせんべいだったり、一個一個包んだゼリー菓子だったりというものでしたが、一番思い出に残っているのは、たまに作ってくれる手作りのものです。それはご飯を粒が半分残る程度に軽く練って、平べったいハンバーグ状の形にして、香ばしく揚げ焼きにしたものです。中には黒ごまが混ぜ込んであって、ほんの少し塩味という素朴なものでした。おせんべいでもなく、焼きおにぎりでもなく、何と呼べばいいのか他では食べたことのないものですが、それを手づかみで頬張るとご飯でもあるので夕飯まで十分に保つ満足感が得られて大好きなおやつでした。おばあちゃんは自分が高校生の時に70代で亡くなりましたが、今同じお年頃の女性を見てもおばあちゃんって思えませんね。腰が曲がって小さくて典型的なおばあちゃんだったな。そんなおばあちゃんの姿を思い浮かべると、そのおやつを一緒に思い出します。あら、味っていうのもいいですね。なんか香りというか、その時の情景がこう思い浮かぶみたいな。でも小さい頃に食べたおばあちゃんの味を私もすごい覚えてる。なんかこう俵型のおにぎりを作ってくれたんですよ、よく。あとうどんをよく作ってくれて、その出汁の匂いとか、あとおにぎりもこの三角じゃなくてこの俵型っていうのがポイントで、それ見ると結構おばあちゃんのことを思い出したりとかしますね。あとこの前私お家でそうめん食べてて思い出したんですけど、母方のおばあちゃん家でそうめん食べた時に、椎茸のなんか煮物みたいなのを出汁と一緒に食べてたの思い出して、急にそれがめちゃくちゃ食べたくなって、おばあちゃんにメッセージ送って、あれの作り方教えてほしいって言って、この前電話したりとかして教えてもらいました。めっちゃ簡単でびっくりしました。干し椎茸に醤油とみりんと砂糖って、なんか干し椎茸は2日間水につけるらしくて、その出汁に醤油とみりんと砂糖で味調整したらもう煮込めばできるって言ってて、ちょっと作ってみようと思って干し椎茸をこの前買いましたっていうね。味ってなんかいいですよね。思い出しますね。おやつか、よく食べたおやつありますね。あと私小学校の時にあれ学童保育行ってて、あれおやつ出るんですよ。その時間がめちゃくちゃ楽しみで、もうそのために行ってたっていうか、普通になんかお家そのまま歩いて帰る子たちはやっぱ家におやつあったりするじゃないですか。それもまあまたそれはそれでいいんですけど、あの時に食べるなんか 作ってくる手作りこうバナナケーキとかがたまにあったりとか、コーンフレークとか、なんかそれとかもすごい思い出しますね。懐かしい。はい、素敵なエピソードありがとうございます。ほっこりしました。めちゃくちゃいいですね。やっぱりおじいちゃんおばあちゃんエピソードほっこりしますね。ということで続いて、ラジオネームカオ M さん。私は生まれた時から母方の祖母とも一緒に暮らしていたのですが、私はいたずら坊主で機関坊で、祖母からもよく叱られていました。そのうち心はあまり成長しないまま体だけ大きくなっていて、中学高校の頃は祖母とはあまり話さなくなってしまいました。大学の4年間は一旦家を出たのですが、卒業後実家に戻り、数ヶ月経った頃、なんやかんやで私がメインで祖母の介助をすることになりました。その頃は祖母に話しかけながら食事やお風呂やトイレのなどの介助をしていたのですが、祖母はうなずくことはあるのですが声を発することはなく、私が介助していることについて役に立っているのか嫌なのか正直なところ分からずに続けていました。ある日、私の姉の息子、祖母から見てひ孫、当時 2,3 歳が初めて祖母に会いに来ることになりました。なかなか頻繁に会えない状況だったので、少しでも祖母とひ孫、お互いの心に残る時間になればと思い、私はノートにひ孫の名前ゆずを仮名ですねと大きく書いて、ゆずおくんが会いに来たら名前を呼んであげてと伝えて、何度か音読して祖母にも読んでみるように話したのですが、祖母はただノートの名前を見つめるだけでした。そして当日、私はその場にいなかったのですが、後で姉がおばあちゃんがゆずおって呼んでたんだよと嬉しそうに話してくれました。何年か経って祖母が書いた手紙を渡されたのですが、そこには感謝らしき言葉が綴ってあって、嫌がられていたわけではなかったのかなと思えました。あら、何年か越しに知る事実、よかったです。ほっこりしました。かっこ壁がちょっとなんでゆずおなんだって感じですけどそっか、なんか時が経つと、なんか私がちっちゃい時もやっぱおばあちゃんってこうもうバリバリ一生懸命こう私の面倒を見てくれてたっていうのがね、だんだんこう逆転していくというかね、こっちがなんかいろいろこう恩を返さなければいけないなっていうのはもう、年々感じます。本当に親にも感じるし、なおさらおばあちゃんとかにもすごく感じますよね。まだ全然超元気なんですけどね、これから何かあった時にねって思うと、なんか本当に少しでも帰ってね、いっぱい会いたいなって思いますよね、おじいちゃんおばあちゃんにも。なかなか、なんか旅行とかも何十年前の記憶ぐらい行ってないから、国内でもちょっと旅行行ったりとかしたいですね。ということで、たくさんのメッセージありがとうございました。次回も引き続きほっこりエピソードをご紹介していきます。新谷泉の独り言エンディングです。ここで新谷泉からのお知らせです。9月がですね、すごく公開する作品が渋滞しておりまして、4つございます。まず9月6日に映画ナミビアの砂漠と映画鳥つく島、この2つが6日に現在公開中ですので、見てくださった方はありがとうございます。まだの方はぜひ劇場にて、ご覧いただけたら嬉しいです。そして3つ目が映画静かなるドン2前編の方がですね、9月13日2日後ですねから、公開となります。前編後編ありまして、13日が、前編で、27日が後編です。はい、ということで、4つ目、こちらは10月なんですが、映画追走ジャーニーリエナクトが10月18日に公開となります。9月10月映画の秋になりそうですね。前編後編合わせると全部で5つかな。はい、ぜひ映画館に足を運んでくださったら嬉しいです。ぜひぜひご覧ください。よろしくお願いします。 そして現在募集中のメッセージテーマはあなたの好きな秋です。秋の味覚、秋の景色、秋のイメージをする写真にファッションなどなど、秋のメッセージ、お待ちしております。メッセージは番組トークルームまでお願いいたします。オーディ新谷ゆずみの独り言、次回は9月25日にアップします。ここまでのお相手は新谷ゆずみでした。またねー。オーディ。